素敵なビデオありがとうございます。彼らね、これジンベエ買ってきたんですよ。
ジョン
とかね、クレイトンとかみんなね、
ジョン、クレイトン、they all bought this Japanese traditional clothes。
このジンベエ、島村に行って買ってきたんですよ。
島村
バラしちゃった。島村。あのでもこんな大柄なジンベエあるんだなと思いましたね、大きいサイズ。
But I was surprised that they had the 外人 size。
そうですね。僕ジャパニーズサイズしか知らなかったのでね、すごいね。はい。原稿にないこと言いました。失礼しました。
Starting to prepare stuff for foreigners here。
改めてニューホープ横浜の礼拝にようこそいらっしゃいました。
Anyways, welcome to New Hope 横浜。
先日僕はですね、母校である東京キリスト教の大学、まあ、略して TCU で開催されたユナイテッドという超教派のイベントに参加してきました。
So the other day I participated in this event called United at my school, Tokyo Christian University.
まあ、これからの道に悩む学生たちに、道は一つではなくて神様がみんなに計り知れない計画を持っているよって伝える、そういうための集会なんですね。
So this was a gathering to tell the youngsters that their way, their life is not just one straight road, but God prepares multiple ways for them.
まあ、今年でね、これ2回目なんですね。
And this year was the second time.
僕にとっては久しぶりの母校訪問でした。
And it had been a while since I last visited the school.
懐かしのチャペル。
So I, there was a chapel.
そして中庭、食堂、男子寮。
The sanctuary garden, dormitory rooms.
男子寮にはですね、お風呂場の前のこのラウンジスペースが実はね、筋トレスペースになってるんですよ。
And for guys, area, there is a workout space in the lounge that's in front of the shower room.
ここでね、男子寮の男たちは信仰だけじゃなくて自分の肉体も磨いていくんですよね。
So, boys, they work on their, not just on their muscles, but on their spiritual, muscles too.
Maybe.
Hopefully.
多分。ユナイテッドのこのイベントの前日の夜も、このね、男子寮の筋トレスペースに出没した人たちがいたんですよ。
And I found familiar faces the night before the event, United.
出るかな、動画。はい、これですね。よーく見てください。誰でしょう？わかります？
I want you to pay close attention. Do you know who this is?
わかります？このもうなんか、何しに来たのっていう、こう、心理学者たち、わかりました？カズヤ牧師たちが筋トレしてたんですよね。
It looks like someone invaded or intruded, but yeah, Kazuya, Pastor Kazuya was working out.
ね、どこに行ってもニューホープ横浜のメンバーありのままで大好きだなと思いました。
And I just thought, wow, you know, we have great people here at New Hope Yokohama. They're just the way they are, everywhere they go.
この何バーベルっていうのこれ、なんつうの、ダンベル？じゃあバーベル。このバーベルをね、持ち上げた Kazuya 牧師の感想は一言。男子寮独特の匂いがした。
And when Pastor Kazuya lifted weights, he said, "Wow, this place smells like it has a distinct smell like men."
どんなスメルか皆さんのご想像にお任せします。
And I don't need to go into details. I will leave it to your imagination.
一言お祈りします。
Okay. Before we start, let us pray.
天のお父様、
Heavenly Father,
私たちにあなたの恵みをいっぱい注いでくださってありがとうございます。
Thank you for showering us with your grace.
どうぞあなたから受けた恵みを愛を持ってキリストの香りを放っていくことができますように。
Help us receive your grace with love and help us become your fragrance.
今日私たちの心を考えを人生を変えてください。
Help us examine and transform our hearts and minds.
イエス様の名前によってお祈りします。
We pray this in Jesus' name.
Amen.
Amen.
Amen.今、ヒルトップシリーズやってますね。
So we're in the middle of the Hilltop series.
今日は8回目です。
And today is the 8th episode.
本当は今日で最終回の予定だったんですけど、来週もう一回やります。
And we're supposed to end the series today, but we're actually going to have one more episode next week.
このシリーズはマタイの福音書5章から7章にかけて、山の上でイエス様が話されたメッセージをもとにされていますね。
So this series is based on Matthew chapter 5 to 7. It's famously known as Sermon on the Mount.
そう、山上の説教と言われています。で、この 人々はイエス様が山に登るとそのメッセージを聞くために一緒に登ってついていったんですよね。
When Jesus started climbing the hill, people were so eager to hear his messages that they followed him too.
どれぐらいの山の高さだったかわかんないけど、現代だったらポッドキャストや YouTube、まあ、いろんなところでいつでもどこでも礼拝メッセージ聞けるじゃないですか。
I don't know how high this hill was, but nowadays we have various means to reach Jesus' message through, for instance, through YouTube or podcast, right?
でもこの時代はそうじゃなくて、聞きたかったらもうついていくしかなかった。
But in biblical times, if people were so eager to hear, they needed to follow, they needed to make efforts.
僕たちちょっともみじ坂、教育会館の坂でも辛いけど、この山を登って聞きに行ったんですよ。
When we have a service at Education Hall, you know what it's like to go up the hill. But that's what, or I don't know if we can just compare our experience to the experience of people back then.
でも彼らにとってはそこまでしても聞きたいメッセージだったんですよね。
But it's an, let's make an important note that that's how much people were so, how hungry they were for Jesus' message.
だからこそ2000年前に語られたこのイエス様の言葉が現代の私たちにとっても生きる指針となり支えとなるんです。
And today, a collection of Jesus' teachings serve us as guidance and also sound wisdom for life.
皆さん読書は好きですか？
By the way, do you like reading books?
全然読めてない俺が言うのも失礼だけどウェイン・コネル先生が昔ね、あのグッドリーダーIs good leader って、まあ、あの R と L でちょっと僕はアクセント難しいんで任せますけど、 よく本を読む人は良いリーダーだって言われたんです。
So Pastor Wayne Cordero in New Hope Wahoo said that a good reader is a good leader, meaning that those who read a lot of books come with wisdom.
本を通して与えられる知恵っていっぱいありますよね。
Because indeed books are full of wisdom, right?
でも僕はね、中でも読むの好きなの絵本なんです。
But I love children's books.
数年前に出会った絵本はこのね、真っ黒っていう本。
And the book that I found a couple years ago, it's got a title, Pitch Black.、うん、
これはね、読んで、ちょっと読んでいきますね。ある時学校の先生がみんなに、みんなの心に浮かんだものを書きましょうって言いました。
So let me read from this book. So one day the school teacher said to everyone, draw what comes to your mind.、うん、
で、そうすると、一人だけ心配になってしまう男の子がいたんですね。
But there was one particular boy who concerned the teacher.
彼は画用紙を真っ黒に塗っていた。
Because he was always coloring the drawing paper completely black.
先生はね、ちゃんとした絵を描きなさいっていうの。
So she said, draw something proper, more proper.
この次のページですね。だけどちゃんとした絵を描けって言われても男の子は真っ黒にし続けた。
But despite what the teacher said, the boy continued to draw all black.、うん、
学校が終わっても、
Even after school,
家に帰っても、
Even when he went home,
朝になっても、
Even the next morning,
お休みの日も、
Even on holidays,
真っ黒にし続けたんですね。
He kept drawing orFilled with black.
大人はみんな心配になりました。
So all the adults were concerned.
友達も心配した。
Even his friends were concerned.
真っ黒け、真っ黒け。
All black, pitch black.
でもその時不思議なことが起こったんです。
But something weird happened.
男の子がね、画用紙を並べ始めた。
The boy began to arrange all his drawing papers.
皆さん、真っ黒に描き続けた彼のこの作品、最後どうなったか分かりますか？
And do you know where these papers ended up?
ね、この次ですね。もっと次。Next. Next. 最後、大きなクジラになったんですね。
All the drawing papers that he completed formed one big whale.
ずっと真っ黒に描き続けていた彼の絵は最後大きな大きなクジラになったんです。
Everything that he was putting his energy into became this big whale.
僕ものすごくここでね、教えられたんですね。
And I learned a great lesson here.
自分たちは生きていくこの過程でいつの間にかいろんな固定概念が生まれちゃうなって。
Which is that in the course of our lives, we develop these stereotypes.
こうじゃなきゃいけない。そうしてはいけない。
We often tell ourselves, this is the way it should be, we shouldn't be this way.
真っ黒色はね、あんまりいい色じゃない。
And we think that we associate the color black as a bad color.
心の中のダークサイドは出てるかもしれない。
Maybe it's、the representation or of what's going on inside the heart.
けれどイエス様が山の上で語られたことは私たちの常識やこの固定概念を一切超えたところにあります。
But what Jesus revealed through the Sermon on the Mount does not apply to any of our common sense or stereotypes that we just talked about.
この山の上で語られたことは、まず、心の貧しい者は幸い、悲しむ者は幸い。また、右の頬を打つ者には、左の頬も出しなさい。
First things that Jesus mentioned in his sermon were, blessed are the poor in the spirit.Blessed are those who mourn. If anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also.
そしてあなたの敵を愛しなさい。明日の心配をやめなさい。
And he went further and said, love your enemies. Do not worry about tomorrow.
他人を裁くのをやめなさい。
Do not judge others.
どれも私たちが思っていることはちょっと違いますよね。
Every single thing here is different from our expectations.
実際心が貧しい貧しいっていうのは嫌です。
We don't want to be poor.
悲しむより喜びたいです。
We would rather rejoice than mourn.
ぶってくるやつに頬を差し出すよりこっちがぶちたいです。
We would rather strike the one who strikes us than offer a cheek.
やったことはないですよ。
I never hit anyone, by the way.
でも敵を愛するよりも無視したくなってしまう。
But instead of loving our enemies, we want to ignore them.
明日の心配ばっかり。
And we want to worry about tomorrow.
人を裁いてしまうことがある。
We have a tendency to judge others.
でもイエス様はここで道徳的な、ね、ことを話したかったわけじゃないんですよ。
But what Jesus talked about here is not just in the moral sense.
イエス様はこの生き方の中に神の救いがあると伝えたかったんです。
What he really wanted to say was that there is God's true salvation in
これまでに全く経験したことのない神の国の生き方がここにあるとイエス様は伝えたかったんです。
Jesus wanted us to know that there is a brand new way of God's kingdom in salvation.
それでは今日イエス様が教えてくれている神の国の生き方を見ていきたいと思います。
So let us go over what Jesus talked about today.
マタイの福音書の5章1節から3節を一緒に読みましょう。
Let us read from Matthew chapter 5, 1 to 3.
3はい。その群衆を見て、イエスは山に登られた。そして腰を下ろされると、身元に弟子たちが来た。そこでイエスは口を開き、彼らに教え始められた。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。
In English, Now, when Jesus saw the crowds, he went up on the mountain.And after he sat down, his disciples came to him, and he opened his mouth and began to teach them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.
ヒルトップシリーズ8回目の今日は、心の貧しいものは幸いですというお話をします。
So today we will have the 8th episode with the title, Blessed are the poor.
最初のメッセージポイントを書き込んでください。
So here is the first point. Please write it down.
もしノート持っていない方がいたら教えてください。手を挙げて。
And if you don't have a note with you, please raise your hand.
最初のポイントは、神様はあなたの心を気にかけておられる。
The first point is that God cares about your heart.
神様はあなたの心を気にかけています。
God does care about your heart.
実はこのマタイの福音書5章から語られているイエス様のこの三条のね、説教のメッセージがルカの福音書6章にも実はね記されているんですね。
Did you know that this event that's recorded in Matthew chapter 5 is also found in Luke chapter 6?
この両方の箇所を比較してみると少しだけ違うんですよ。
But when you compare them and get closer look, they're slightly different.
まずルカの福音書の6章。
So first, let us read from Luke chapter 6:20.
ルカの福音書の6章はこう書いてある。イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し始められた。貧しい人たちは幸いです。神の国はあなた方のものだからです。
Okay. In English it says, And he raised his eyes towards his disciples and began saying, Blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God.
一方でマタイの福音書5章の2節からはこう書いてあるんですね。そこでイエスは口を開き彼らに教え始められた。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。
But Matthew chapter 5:2-3 records, and he opened his mouth and began to teach them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.
ルカの福音書ではただ貧しい人たち。
Luke said, Blessed are you who are poor.
だけどマタイの福音書では心の貧しいもの。
But Matthew said, Blessed are the poor in spirit.
マタイはあえて心を強調しました。
Matthew wanted to put an emphasis on spirit.
ここで使われている心という言葉、言語のギリシャ語だとプニューマという言葉なんですね。
But this word, spirit, originates from a Greek word, pneuma, and this is a word for breath.
そう、ギリシャ語のその意味は息だったり魂っていう意味なんですね。
And it was often used in the context for spirit and soul.
私たちが考える貧しさって多くの場合この物質的な貧しさではないでしょうか。
When we hear the word poverty or poor, what we often think about is like finances, like in a monetary sense, right?
もちろん当時ユダヤ人の多くの人がローマのこのね圧政に苦しんで、また重たいこの重税に泣いていました。
Back then, many Jews suffered from the oppression of the Roman Empire.
この貧しさに涙していたんですね。
They were really going through a hard time and crying.
ですから誰もが豊かさ、幸せを切に求めていた。
So they really wanted, to be saved from that situation.
その状況から救われることを願ってやまなかったんです。
That was their deepest desire to be saved from obligatory taxes and that sort of stuff.
なのさんか。けれどね、イエス様はこの物質的なことじゃなくて、本当の幸せはあなた方の心、魂にあると言われました。
But what Jesus said here is that our true happiness is not found in what we possess here on earth, but it's in our hearts and souls.
皆さんは鬼塚克也っていうプロボクサー知ってますか？
Do you know a professional boxer? A Japanese professional boxer?
マニアックすぎて知らない。
Katsuya Onizuka。
メジャーでしょ？知ってるでしょ？これね、僕が大好きなボクサーの一人なんですね。日本人のボクサーですね。
You should know him, but he is one of my favorite.
まあ彼はボクシングでそのジュニアバンタム級っていうところでそのクラスで世界チャンピオンになった人なんですよ。
He was a former WBA World Super Flyweight Champion.
彼の何が僕好きって強いだけじゃなくてかっこいい。
What I like about him is that there is more to him than just that strong physical appearance.
今かっこいいに納得しなかった人がいた。おかしいな。
Someone here didn't agree with me.
でもね、世界チャンピオンになったほどの彼がインタビューにこういうふうに答えてるんですね。
But anyways, in the interview, he said this.
少年の頃、世界チャンピオンはスーパーマンみたいな存在だと思ってきた。
As a boy, I've always thought of the world champion as being like Superman.
俺にとってはもう神様に近い存在だった。
To me, that's as close to God as you can get.
凡人の自分がそんなすごい場所にたどり着くことができたら、一体どんなすごい人間になれるんだろうって。
I'm an ordinary person, but I thought if I could reach such a great place, what kind of a great person would I be?
そのことだけを励みにここまで頑張ってきました。
That was the only motivation that kept me going to this point.
しかし試合に勝っては見たものの、あるはずのものが何もないって。
But when I finally won the match, that what was supposed to be there wasn't there.
え、なんなのこれ？なんで？何にもないじゃん。
There was nothing. So I went, what? What is this?
いやでも次を勝てばきっと何かを得られるはずだ。
Why is there nothing? But I told myself, no, if I win the next match, I will surely find something.
そう信じて次から次へと試合を積み重ねていきました。
That's what I believed, so I played one match after another.
だけど何も残らない。
But at the end, there was nothing at all.
試合が終わった夜は、この生き残れたっていう実感と、自分が探し求めたものが何もなかったという虚しさに発狂しそうだったというんですね。
The night the games were over, I almost went insane from the realization that I had survived, but I had nothing to show for all the hard work I put into.
どんなに試合をやってもなんでやって、そういう思いばっかりが、虚しさが深まっていくばかりだった。
Nothing could fulfill me, and the feeling of emptiness perpetuated until that last day, the last day of my match.
そうですね。だから彼は最後の試合までずっとその繰り返しだったって言ったんです。
And that was what he experienced over and over and over.
勝利を手にしてチャンピオンベルトを手にしても彼の言葉は最後まで虚しかったって。
He had a victory. He had a champion belt, but he felt empty.
外部の人間から見ると彼は大成功している人ですよ。
But from the view of this world, he was a successful boxer.
世界チャンプまで上り詰めたんですから。
Because he became a world champion.
けれど僕らには外側しか見えていないもので、その内側、彼の心や魂の部分、それは全く違っていたんですね。
But what the world saw was the appearance, and what he had inside didn't match the outside.
あなたは自分の心の貧しさ、虚しさに気づいていますか？
Here is a question for you. Do you know your emptiness or a void that you have inside?
それとも気づいているけれど、見て見ぬふりをしているでしょうか？
Maybe you know you're fully aware that you do have emptiness, but you are neglecting that part.
はたまた自分は大丈夫だと思っていますか？
Or maybe it's pride that says, I'm okay, I'm doing just fine.
実は私たちは知らず知らずのうちに外側ばっかりを気にします。
Unknowingly, we have a tendency to care about the appearance and neglect the inside.
すると、ないがしろになってしまうのがあなたの心です。
So, as a result, our heart corrodes.
けれど、神様はあなたの心、魂を気にかけておられる方だと覚えてください。
But I want you to remember today that, or remind yourself once again of the fact that God does care about your heart.
第一サムエル記の16章7節を一緒に読みましょう。
Because 1 Samuel chapter 16, 7 says.
3. はい。人は上辺を見るが、主は心を見る。
In English, man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart.
見えるところではなくて見えないところが大事だったりするんです。
What we can't see with our physical eyes is sometimes more important than what we can see.
先日我が家の車が車検だったんですね。
The other day we had to take our car to an inspection.
まあ普段乗ってるとね、何の問題もなく不備もないと思っていました。
My wife and I, and when we drove it, it felt like there was nothing wrong with it.
だけどいざ車検で点検してもらうと結構あったんですね、問題が。
But at the inspection, we found out that there were parts that needed to be fixed.
これは補充しないといけない、交換しないといけない、修理した方がいい。
Parts that were that needed to be replenished, repaired or replaced.
外から決して見えないところ。
And those things are impossible to see from the outside.
だけど内側の見えないこうした部分を手入れすることが車の長持ちの秘訣ですよね。
Impossible to be seen, but taking care of the internal parts, it's essential for good maintenance and also longevity, right?
私たちの心も同じです。
And the same can be said about our hearts.
自分の力でどんなに頑張って外側を磨いても、肝心なあなたの心が虚しさ、貧しさ、足りなさに気づいていなければ、やがてそれは大事になっていくんです。
No matter how hard you try to fix your own problems by taking them into your hands, if your mind, your heart, and your spirit are empty and poor, and you are experiencing shortage and doing nothing about it with God, that's going to lead to detrimental damage.
それでは2番目のメッセージポイント書き込んでください。
So here is the second point.
2番目は自分の力の限界、神の力は無限大と書いてください。
Please write down, my power has a limit. God's power has no limits.
最初のポイントでは私たちの心について話しました。
So the first point went over our hearts.
次に話すのは貧しさです。
And the next thing we're going to talk about or touch on is poverty.
心が貧しいって一体どういうことなんでしょうか。
And we'll go over what it means or what it is to be poor in spirit.
貧しさには様々な種類があるでしょう。
There are different kinds of poverty, right?
一番身近に感じるのは金銭的、物質的な貧しさでしょうか。
And maybe what we, most of us are familiar with are finances.
けれどここで言われているのは心が貧しいものは幸い。
Finances and materials, but here what Jesus says is that blessed are the poor.
ですから必ずしも金銭的物質的なことだけを取り上げているようには見えないですね。
So from his statement, it seems as though that he's not really talking about material stuff or this worldly stuff.
例えば優しさや心配、思いやり、そういう心が足りてない、欠乏している状態も。きっとある種の貧しさではないでしょうか。
So maybe, what he's saying here is that lacking in kindness, consideration for others, and compassion represent that you are poor.
愛するのは難しい、許すのが難しい、優しくできずにすぐに怒ってしまう。
And you fail to be kind to others, and you have short temper, and you can't really have self-control.
自分のことばかりしか考えられずに他人のことを思いやれない。
And you are just so full of yourself and you have no room for others.
妬んでしまったり人を裁いてしまう。
And you become jealous and you judge others.
そんな自分の心の状態も心の貧しさと言えるんじゃないでしょうか。
But all those things that we just went over are the proof that you are indeed poor.
僕も自分の心の貧しさに気づかされることがあります。
And I experienced the same too.
牧師です。クリスチャンです。
I'm a pastor. I'm a Christian.
だけど僕は人を妬みます。
But I do get jealous.
人を愛せないことがあります。
I do fail to love.
怒ります。
I do get mad.
人を裁いてしまいます。
I do judge others.
人を裏切ってしまうことがある。
I do betray.
嘘をついてしまうことがある。
I do lie.
感情に負けてしまうことがある。
I do let my emotions take over and defeat me.
そしてとっても自分中心です。
And I am self-centered.
その度に自分の心の貧しさをこれでもかってほどに痛感します。
But every time I see my shortcomings, I am humbled by how poor I am.
今日、2つの箱を用意しました。
Today I prepared two boxes.
伊沢さん持ってきてもらえますか?ね、二つの箱です。一つは、まあ、包装された綺麗な紙ですね。箱ですね。
To demonstrate something to you all, one is a beautiful wrapped box.
で、もう一つはね、透明なアクリルの箱なんですよ。
And the other box is a transparent one.
皆さんから見て、この綺麗な白い箱の中、何が入ってるか見えますか?
So do you know what's inside this white box?
中身わかる?
Do you know? Do you have any idea?
わからないですよね。なんでですか?
You have no idea because why?
見えないから、そう、見えないからですよね。じゃあ、
Because simply we can't see.
こっちの箱何が入ってるかわかりますか?
But in this box,
ちょっと遠いけど、これ何が入ってますか? 見えない? それはもしかしたら違う。
Can you see?
見えた?
Well, if you can see, maybe you need to go to an eye doctor.
これ中に鍵ですよね。鍵が入ってるの。鍵。ね。なんで見えたんですか?あ、見えた。言っちゃった。見えた。透明だから見えたんですよね。
But I have keys inside and you can see because it's transparent.
本来なら私たちの心もこうやって外から見えてもいいじゃないですか。
And using this analogy,Everybody should be able to see what's in our hearts.
だって見えたら自分の好きな人が自分のことどう思ってるとかすぐわかるじゃんね。
But if our hearts are this transparent, everyone can see what's inside our hearts.
だけど私たちは自分の心をやっぱり見せたくないからこうやっていろんなもので包むんですよね。
But because we don't want those things to be seen, we try to wrap up and just use whatever we can to hide.
もしかしたら嫌われたくない、愛されたい、認められたいからかもしれない。
Maybe because you want to be loved, you want to be accepted.
また自分のそんな心の貧しさ、汚さを見せたくないからかもしれない。
And you don't want anyone to see how ugly or filthy you are inside.
僕はそれを自分の力で隠そうとします。
In my case, I try to accomplish this with my might.
何かを一生懸命やることによって人に認められようとします。
And by trying so hard, I try to gain people's approval.
自分が本当は心がそこについていってないのに、あ、やりますって言ってしまったり。
And I have no competence or no capacity to do what people are asking me to do, but I say yes anyway.
今自分に余裕がないのに、誰かがね、人と時間を過ごしたり愛しているのを見ると、あ、自分もその人を愛さなきゃって思ったり。
I don't have the capacity to love, but when I see someoneserving and loving really well, I want to do the same, and I go out of my ways to love people.
だけどそれしているとだんだんそこに心が追いついてないから愛さなきゃになるんですよね。
But because I have no competence or capacity to do it myself to start with, the feeling of I want to love becomes I should love or I have to love.
そういうのが見えないように僕はこうやってね包み隠すんですよね。
And I tried to hide really well.
まあこの中には僕のお財布が入ってるんですけど。
By the way, I have my wallet in here. Okay.
まあ僕は本当にこの見せないようにしてるんだけど、自分のなんつうのかな、隠そうとしてるのが表にこうやってピロって出そうになったら、人に見えないところで出すんですよ。わかります？なんつうのかな、
If I can see that、my emotions inside that I suppressed or start to come out, I try to go to a place where no one can see me and just let them out.
誰も見てないところで物に当たったり、
I take out on things.
もしかしたら妻に当たってる。
Or maybe I lash out my what I feel inside on my wife.
陰湿ですよね。
I know it's a bit cowardice of me, but
こんな自分はね、頑張らないとダメなんだ、見捨てられるってどっかと思ってる。
And I keep guilt tripping myself, telling that you know I have to try harder so people can like me.
そんな心の貧しさをうまくこうやってね隠すんです僕。
But I try to hide my poverty like this.
だけど聖書でこう言われてるんですね。
But the Bible says this.
エゼキエル書の28章2節。
According to Ezekiel 28:2.
人の子よ、ツロの君主に言え、神である主はこう仰せられる。あなたは心高ぶり、私は神だ。海の真ん中で神の座についていると言った。あなたは自分の心を神のようにみなしたが、あなたは人であって神ではない。
Son of man, say to the leader of Tyre, the Lord God says this, because your heart is haughty and you have said, I am God, I sit in the seat of God in the heart of the seas, yet you are immortal and not God, although you make your heart like the heart of God.
自分の力でうまく僕が揉み消そうとしてもね、限界があるんです。
We will soon experience our limits, no matter how hard we try.
僕は別に決して完璧じゃないからです。
In my case, because I'm not perfect.
だからどんなに隠したって別に大丈夫じゃないんです。
So no matter how hard I try to disguise or hide, things are not going to go okay.
だって僕らは神様に作られた存在であって、神様自身じゃないからです。
Because we have to remember that we are not a creator, right? We were created by the creator.
自分の力には限界があって、自分の心の貧しさ、虚しさ、弱さはやっぱりあるんです。
That's why our efforts will never be enough. They have limits.
どう頑張ってね、隠しても隠れているものはこうやってチラチラ見えてるんですよ。
We have always had and will have holes and, emptiness to be fulfilled.
マタイの福音書10章26節にはこういうふうにも言われてるんですね。
According to Matthew 10:26,
ですから彼らを恐れてはいけません。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからです。
God tells us this, so do not fear them, for there is nothing concealed that will not be revealed, or hidden that will not be known.
それを必死に必死に自分の力で隠そうとすれば、最後はプスプスプスプス、心がガス欠状態になるでしょう。
But if we choose to stay prideful and stubborn to do something about it with our power, our might, then what we will soon experience that we can't do anything about them and it will feel depleted
completely. コップに少ししか水が残ってない状態でストローで吸うとどんな音しますか？
So I want you to imagine a glass with a little water or liquid inside it.
もう本当に少ないとストローするとズズズってちょっと汚い音しますよね。
But if you try to get what's inside with a straw, because there is only this much left, it's going to start making some unpleasant noise.
あなたの心が、霊がもしガス欠状態でもう本当にその少ない中で自力で走ろうとすると、同じようにズズってそういう音が聞こえてくるんです。
So I want you to imagine the same picture happening with your mind and heart.When your spirit is exhausted and there is nothing to give, you see where I'm going with this analogy. Your heart, your mind will start making the unpleasant noise, cry for help.
けれど今日イエス様は言われました。
But Jesus said,
心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。
Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom.
あなたが心の貧しさを知ったとき、自分の限界を知ったとき、それは最悪ではなくて、どんな時よりも神様に近づく時なんです。
But here's a good news for you. When you're challenged with poverty that's part of your being, or when you have limits and can't handle everything on your own, that's not a bad time. It's actually a good time because you can draw yourself closer to God.
我が家のトイレにはですね、日めくりカレンダーが置いてあるんですけど、先日はね、こういうカレンダーだったんですね。
My wife and I have this devotional calendar, but the other day we had.
ないか。あ、そう、ちょっと見づらいんですけど、ここには自分の力の限界、でもそれは神様の出番の始まりって書いてあるんです。
We had a page that said, the limit of my power is the beginning of God's power.
あなたも自分の限界を感じていますか？
So on that note, are you feeling your limitlessness?
ならば神様の出番です。
But that's when God can step in and take over.
ルカの福音書1章37節を一緒に読みたいと思います。
Let us read together from Luke chapter 1:37.
3. はい。神にとって不可能なことは何もありません。
In English,For nothing will be impossible with God.
神様の力には限界もない、制限もない。
The Lord's power is not limited.
無限大です。
There are no boundaries. They're limitless.
そのことを私たちどう信じたらいいんでしょうか。
They're infinite, but how can we believe that?
疑ってしまう自分がいます。
Because part of us always wants to doubt.
自分でやってこれたっていうプライドもあります。
And we always have this pride that we manage everything ourselves.
こんな自分なんてって責めてるかもしれない。
Or maybe some of us may condemn ourselves with not knowing our self-worth.
もしかしたらその本当に心の難しい状況をすべて神様に委ねるのが怖いかもしれない。
Or maybe it's the fear that you don't. It's really scary to put everything in God's hands and trust Him.
けど今日グッドニュースがあります。
But here is another good news.
最後のポイント書き込んでください。
Which is the last point of the message.
あなたは神様に許されている。
You are forgiven by God.
あなたは神様に許されています。
You are forgiven by God.
イエス様は十字架にかかり、私たちの罪の身代わりとなって死んでくださいました。
Jesus chose the cross and he decided to die on there for us, for our sins.
以前礼拝メッセージの中で、イエス様は裏切られて丸裸にされたよっていうお話をしました。
In one of the recent messages that I've shared, I share that Jesus, who was stripped naked and clothed with shame.
イエス様はどうやって捕らえられたのか。
Do you know how Jesus was captured?
マルコの福音書15章10節でこうあるんですね。
Mark 15:10 reads,
ピラトは祭司長たちが妬みからイエスを引き渡したことを知っていたのである。
For he was aware that the chief priests had handed him over because of envy.
妬む心、それが発端となってイエス様は捕らえられました。
Jesus was handed over because of envious and jealous hearts.
そして弟子のユダに裏切られましたね。
And he was betrayed by one of his disciples, Judas.
ユダは銀貨30枚と引き換えにイエス様を裏切りました。
Judas decided to betray Jesus in exchange for 30 silvers.
もしかしたら彼の心にも誰にも何にも言えないそういうものがあったのかもしれない。
Maybe Judas had this need in his heart that he could not share with anyone.
イエス様を大歓迎したはずの群衆が今度はコロッと心が変わって十字架の刑を叫びました。
The same crowd who shouted Hosanna in the highest the next day shouted Crucify him.
ペテロは恐れからイエス様のことを知らないと言ってしまった。
And from fear, another disciple of Jesus said, Peter said, I don't know him and denied him three times.
あのピラトは自分の安全のために責任逃れをしました。
Pontius Pilate abandoned his responsibility as a governor because he wanted to keep his position and security.
イエス様と一緒に十字架につけられた強盗のうち一人はそんな死の瀬戸際に立ってもイエス様を蔑んだんですね。
One of the thieves next to Jesus, he had a choice close to the gate of death or the end of this life, but he decided to keep hurling insults at him.
でもイエス様はそのすべてを引き受け受け止めて十字架にかかってくださいました。
But Jesus accepted every single one of them and went on the cross for their sins.
そして十字架の上でこう祈られたんです。
And he prayed like this on the cross.
ルカの福音書23章34節。
Luke chapter 23:34.
一緒に見ましょう。
Let's read it together.
3。はい。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。
In English, but Jesus was saying, Father, forgive them, for they do not know what they're doing.
人の弱さ、その心の貧しさを知ってなおイエス様は、許しを天の父に祈ってくださいました。
Even though Jesus was betrayed by men's weakness and saw how poor they were in his spirit, that didn't stop him. He decided to pray for them to the Father.
それはもう私たちはこれ以上自分の心の貧しさ、至らなさ、欠けを、弱さを責めないでいいということです。
But what does that mean for us? It means that Jesus took care of all our shortcomings, flaws, so we no longer have to blame ourselves, beat up ourselves for those things.
私たちの心の貧しさのすべてを受け止めてくれたイエス様が許すと、許しを祈ってくださった。
Because we have Jesus who prayed an intercessory prayer for us, for our lack, for our shortcomings.
あなたを自由にするために罪に勝利し、死に打ち勝った救い主がいるんです。
There is a God who conquered death and he wanted to save us from the consequence of death.
もう責める必要も隠す必要もありません。
And we don't have to blame ourselves or condemn ourselves for what we don't have.
今日はここにもう一個コップを用意しました。
I prepared this glass or a cup.
今このコップは空っぽです。
Right now it has nothing in it.
何も入ってない。
Absolutely nothing.
これはあなたの心だと思ってください。
But let's say this is your heart.
欠けだらけの心、虚しさいっぱいの心、貧しい心。
This is the heart that's empty, that's poor, that needs to be fulfilled.
自分の足りなさ。
Maybe your shortcomings.
でもここに空っぽだから注がれるものがあるんです。
But now that insufficient cup is fulfilled because it was empty.
あなたが今心の貧しさ、虚しさ、弱さを経験してカラッカラだからこそ注がれるものがあります。
Because you're experiencing thirst for God and you are empty inside, God has something that he can pour out to you.
神の愛、神の技がなされていくんです。
This is when you're empty, that's when God can work his miracles.
心が貧しくていいじゃないですか。
It's okay to be poor in spirit.
心が虚しくて空っぽでもいいんです。
It's okay to feel that void every now and then.
自分の力に限界を感じ、もうダメだと思ったら、その空っぽのままイエス様の前に出て行ったらいいんです。
It's okay to feel that you are not enough and you can't measure up. That's when you actually need to go to God.
その時イエス様はこう言ってくださるんです。
Because Jesus is willing to say to you.
心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。
Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom, for yours is the kingdom.
今日はアナウンスされていたように聖餐式を行います。
As we announced earlier today, we're going to have communion together.
オンラインで参加してくださっている方はですね、まあご案内したようにご家庭にパンとブドウジュース用意されているでしょうか。
For those of you who are watching us online, did you prepare a grape juice and bread?
イエス様は自分が十字架にかかる前の晩に弟子たちと一緒にこの聖餐の時を持ちました。
The night before Jesus was crucified, he had the last supper with the disciples.
そしてイエス様はこの杯を取って、そしてパンを取って裂いて弟子たちに与えたんですね。
He took the bread, broke it, and he also took the cup and said to the disciples.
それは私がこれからする十字架の死を、技を忘れないで覚えていてほしい。その願いを込めてそれを一緒にしました。
With the desire.For them and also for anyone who follows him, that we must not forget, we must remember what he did personally for us.
僕もそうですけど、忘れないと思っていても、いつの間にか自分が中心になってイエス様がしてくださったことを忘れてしまっている時があるんです。
I always tell myself.Don't forget, remember the cross. But somewhere along the way, I become selfish and I completely forget what he did for me.
このイエス様の十字架の死、贖いが一体何のためだったのか忘れてしまうこともある。
But what was this atonement for? We must not forget that.
でもこの聖餐のたびにイエス様がしてくださったことを、あなたのためにしてくださったことを覚えなさいと。イエス様は言われました。
He paid the debts, all our debts in the past, present, future, and he is saying, do this in remembrance of me. Believe.
イエス様は私のしたこと、私を忘れないでほしいと、私のこの愛を忘れないでほしいと、私たちにこの聖餐を残してくださったんです。
He's not just saying, remember me, remember my life, how I walked. He's saying, remember my love on the cross for you.
イエス様の十字架の贖いが一体誰のためだったのか、今もう一度思い出して聖餐に預かりたいと思います。
So let us remember once again what Jesus did on the cross.
私たちの主イエスは渡されるよパンを取り感謝してこれを裂き、こう言われました。取って食べなさい、 これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。
The Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, This is my body which is for you. Do this in remembrance of me.
そして同じように杯を取ってこう言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために私を覚えなさい。
In the same way, he also took the cup after supper, saying, This cup is a new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me.
イエス様が十字架で成し遂げてくださったこと、その流された血を覚えながら今、感謝を持って一緒に味わっていきましょう。
Let us carefully examine ourselves and remember our Lord Jesus with thanksgiving as we receive.
味わいましょう。神様、
Dear God、
イエス様ありがとうございます。
Thank you for your son Jesus。
イエス様、私たちのために十字架に進まれて命を懸けてくださってありがとうございます。
Jesus, thank you for choosing that road to the cross and willingly dying for us on that cross.
あなたが十字架で流されたその血は私たちの罪も汚いものも貧しさもすべてを洗い流してくださったことを感謝します。
We thank you that your blood shed blood washes us cleanses us from such filth in our hearts.
あなたの愛と犠牲のゆえに今日ここに自分が生かされていることをありがとうございます。
Thank you that we areYour vessels because of your sacrificial love.
イエス様のその愛と犠牲を覚えて私たちもここから進んでいく一歩一歩自由にあなたの前に出て生きていくものとならせてください。
Help us walk the walk as you protect our steps and as we step out in faith put a hedge of protection around us.
そしてイエス様あなたのように自分の隣人を愛することができるように助けてください。
Will you help us, Jesus, to love others as you have loved us?
どこまでもイエス様あなたは私の主です。救い主です。
To the ends of this earth and this life, Lord Jesus, you are our Savior. You are our Lord.
救い主イエスキリストのお名前によってお祈りします。
We pray in the name of Jesus our Savior and Lord.
Amen.
Amen.
拍手を持って主を褒めたたえましょう。
Let us praise our Jesus with thanksgiving.